一般質問。容姿。一般質問は議案に関係なく、姿勢全般について、市長などの執行機関に考え方や方針を問うものです。ここでは質問項目を一つに絞って掲載します。新型コロナウイルス下での防災・減災は、公明党、遠藤真一。質問。感染症と自然災害の複合リスクを軽減させるために必要な対応は、本市の見解を問う。答え。感染拡大の第2波、第3波が懸念される中、新しい生活様式の実践など、継続した感染症拡大防止対策を実施することが求められている。また、災害時において開設される避難所では、密閉空間、密集場所、密接場面の3つの密を避けることが重要なポイントであり、避難スペースの確保や避難者の体調管理、衛生環境への配慮等、新型コロナウイルス感染症対策が喫緊の最重要課題と認識している。その他の質問。高齢難聴者に対する支援について、マイナンバーカードを活用した消費活性化策について、特別定額給付金支給事業について、アクティブ、山本慎吾。質問。本市では特別定額給付金支給事業を市外の業者へ包括委託した。仮に新型コロナウイルス感染症第2波、第3波が訪れ、今回と同じような内容の給付を行うとなった場合には、分離委託等により、市内業者で完結することは難しいか。答え、市民の皆様の意見を真摯に受け止めるとともに、今回の経験を糧とし、市内業者への分離委託や一部を職員で処理するなど、その状況下における適切な事務処理の方法を検討し、対応したいと考えている。その他の質問、感染症予防のための備蓄について、徳山大学公立化について、周南市議会自由民主党、小林直樹。質問、市長選で市長が公立化を公約に掲げた理由は、答え、県議時代の交流を通して、徳山大学が大学として持つ地の力と若者の力が、地域の成長エンジンになりうるという確信に至った。地方創生における地域人材循環構造の確立からも大変重要な政策であると考えている。市民の皆様に対し、細かな情報提供や丁寧な説明に努め、理解を得ながら進めていきたい。各地域拠点の支所、市民センター建て替え計画を。市民クラブ小林裕二。質問。平成28年度、公民館及び類似施設整備の方向性が示された。日常生活や地域活動の拠点となる、支所併設型市民センターの中には、建て替えが急がれるものもあるがどうか。答え、各市民センターは今後も、その機能や提供しているサービスを維持していくこととしている。施設整備の最も優先度の高いグループに位置づけている6施設のうち、検討着手している須須磨、和田地区を除き、経過年数や立地状況など、総合的に勘案すると、菊川支所、市民センターの優先度が高いと認識している。計画的な整備を行っていきたい。その他の質問。新型コロナウイルス感染症状況下における市議会議員選挙の特徴について、新型コロナウイルス感染症状況下における市役所業務上の留意点について、中山幹部でのオンライン診療所の開設を、公明党江崎佳代子。質問、中山幹部の医療体制充実やコロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン診療所を開設してはどうか。答え、中山幹部や離島において、現状の医療体制を維持することが年々厳しくなっている。こうした課題解決に向け、 遠隔医療の導入などを検討、研究しており、感染予防のため、モデル的に、科の診療所において、オンライン診療を実施したところである。今後の医療提供体制をいかに維持していくかが大きな課題であり、オンライン診療の導入に向けた取り組みを、利用しやすさなども含め検討していく。その他の質問。放課後児童クラブでの子どもたちへの支援を。駅前再開発事業、コロナで見直す必要は。陸豪会福田文治。質問。駅前地区市街地再開発事業は、新型コロナ感染が発生する以前の計画である。市も補助金を出す立場であり、国の感染対策の動向を見て再スタートすべきでは。答え。今年1月に県知事による事業認可を受け、2月に組合を設立され本格始動した。中心市街地活性化基本計画の主要事業とし、補助金交付、計画に対する指導や助言をしてきた。新型コロナ対策については、長期的な視野に立った生活様式や消費行動の変化への対応について検討を要請をしている。本事業の円滑な推進を引き続き支援していく。処方薬を適正にして副作用を防ぐ政策を。公明党、小池一正。質問、処方薬の副作用を軽減させるポリファーマシー対策事業の推進を提案するが、本市の見解を問う。答え、今年度後期高齢者医療を広域連合の実施する薬剤師会と連携したポリファーマシー対策モデル事業への参画を進めたい。レセプトデータ等を活用、保健指導の実施方法を見直し、高齢者にとって効果的なのかを検討し、適正な服薬と健康の保持・増進を図っていく。今後もハイリスクな高齢者支援のため、異なる部局のより一層の連携体制の強化を図り、しっかりと推進する。その他の質問。フレイル検診の課題とフレイル予防政策を問う。本市ギガスクール構想の家庭ネット環境整備について。
敬老会中止の代案として、商品券の発行はどうか。アクティブ、細田健二。質問。今年はコロナの影響で敬老会行事がすべて中止となった。楽しみにされていた方のためにせめて、市長から心を込めた手紙と、市内各店舗で使用できる商品券をセットで送ってはどうか。飲食店や商店街を少しでも救う手立てとなり、事務手続きは市の職員の力を借りて行えば、高齢者に対する思いやりと、職員のやる気を見せる良い機会にもなる。予算はすでに確保されており、これを有効に使えないか。答え、敬老会については、ケーブルテレビ等を活用して代替措置を予定している。執行しなくなった予算は組み替えを行う。その他の質問。生活交通の改善について。ゴミの軒先収集について。定住促進奨学金の充実を。陸豪会佐々木輝彦。質問。本市奨学金制度の中で定住促進奨学金は、大学卒業後3年以上継続して周南市に定住すると、償還免除の特例がある。UJI ターンやシビックプライドの醸成の施策にもつながる。金額を増額する考えは。答え、基金で運用しているので、資金が枯渇しないように持続可能な制度であり続ける必要がある。制度改正の面からは、定住期間3年という条件や、保証人2人という条件を緩和できないかなど考えられる。定住促進奨学金のあり方について、金額の増額、貸付にかかる資格、 条件を見直すなど、しっかり検討していく。その他の質問。新型コロナウイルス感染症の影響について。災害対策について。介護施設等における防護服や物資の確保について。市民クラブ、篠田雄二郎。質問。周南地区介護老人福祉施設運営懇談会より市長に対し、介護職員に対する PCR 検査体制の構築や防護服の備蓄について要望書が提出された。介護福祉施設やデイサービス事業所等へ防護服等の物資の確保や情報の伝達等、現場の実情把握について、本市はどのように対応しているのか。答え、福祉関係者の声を受けて、市が備蓄していたマスクを障害者施設、介護施設等に配布した。感染症予防対策費として給付金を支給した。今後の第2波、第3波に備え、障害、高齢、福祉事業の円滑な事業ができるよう、情報交換し、支援する。その他の質問。学校給食費無償化及び子どもの医療費完全無料化について。高齢者や障害者へのゴミ出し支援の制度づくりを。公明党、金子優子。質問。高齢化社会が進んでいく中で、高齢者や障害者へのゴミ出し支援が必要であり、人に優しい制度づくりを進めるべきと思うが、市の考えは。答え、現在地域の困りごとやニーズを把握し、支援が必要な高齢者等に関する地域課題の解決のため、協議体の設置を支援している。この協議体の承認を得て、要支援者のゴミ出し等の生活援助を行う団体に、地域支え合い訪問介護運営補助金の制度を設けている。本制度を効果的に活用し、地域で支える体制づくりを進めていく。また、他市の状況等も調査・研究していく。その他の質問。コロナ禍での子育て支援について。他の総合支所整備方針は今年中に決定か。自由民主党周南。古谷幸代。質問。加納総合支所整備は、コアプラザ加納に移転案は、洪水ハザードマップで、河岸浸食区域である、適地として考えられるのか。答え、コアプラザ加納の一部が、河岸浸食による、家屋倒壊等、氾濫想定区域と判明し、移転は適切ではないと考える。今後、市の所有地を中心に、防災拠点の形成や他の公共施設との連携、来庁者の交通事情、まちづくりへの寄与、利便性等を考慮し、新たな候補地を含め検討する。金融機関を含め住民に説明し、今年中に方針を出し、新年度予算に基本設計費を検討したい。その他の質問。徳山北部地域における拠点施設整備について、徳山大学公立化検討について、小中学校の給食費無償化について、周南市議会自由民主党、田中明。質問、本市においても学校給食費の無償化に向けての制度設計を考えていってはどうか。答え、学校給食費の無償化は、子育て世代に対する経済的支援の観点から、有効な施策の一つであると理解している。無償化にあたっては、相当規模の予算を長期化にわたり必要とする取り組みゆえ、現実的には非常に対応は難しい。慎重な対応、検討を要するものである。その他の質問。市職員、学校教職員の働き方改革について、引きこもり・不登校支援について、周南市議会自由民主党、吉安慎太。質問、 8050問題について、50代前後の引きこもりの子供を80代前後の親が養っている状態を指している。この問題に対して市の見解は、答え、経済難から来る生活の困窮や当事者の社会的孤立、病気や介護といった問題によって親子共倒れになるリスクが指摘されている。質問、多くの親御さんは自分たちがいなくなった後、残された引きこもりの子どもはどうなるのだろうと心配されている。この問題の市の見解は、答え、関係機関と連携を図りながら、情報収集等に努めていきたい。その他の質問、農業の後継者問題について、従業員6人以上の飲食店への20万円の事業継続支援金について、県東部唯一の4年制大学の存在と価値を生かそう。陸豪会、長峰俊明。質問、50年間にわたり、毎年約1000人の若者の就学、他地域からの流入の受け皿である徳山大学を私立化することでのメリットや期待できることは何か。また、周南市や地域が大学にどんな関わり方ができるか。答え、大学の社会的信頼度の向上などで魅力が増し、多くの受験生に選ばれることで優秀な学生が集まり、大学の質的レベル、研究力、ブランド力のアップにつながる。学内に設置された地域競争センターとの連携で、大学の持つ知見やネットワークの活用で、地域や企業とも一体感の醸成ができ、まちづくりが一層進む。その他の質問、命育む里づくりプロジェクトの精神について。
今こそ財政負担軽減へ、固定資産台帳利活用を。アクティブ岩田淳二。質問、コロナ禍で財政出動が増えている現在こそ、これまで整備されてきた市固定資産台帳を利活用し、これから地域で進めるべき公共施設マネジメントの方向性を描き、将来のまちづくりや財政の負担軽減へ向けての処方箋としていくことが肝要だと考えるがいかがか。答え、公共施設再配置計画は、これからの周南市の財政健全化にとって必ず必要である。台帳のデータを活用し、施設マネジメントの青写真を描き、コスト削減に努める。また、見える化したデータで市民に分かりやすく説明していく。その他の質問、今夏の野犬対策の取り組みについて、地球温暖化防止の観点から、港湾機能の見直しを。日本共産党、魚永智之。質問、本市における港湾機能が石炭の輸入・搬送拠点として強化されていくことについては、地球温暖化防止の観点から見直す時期に来ていると考えるがどうか。答え、現在、国の直轄事業で港湾整備が進められている。環境対策の面から、市内コンビナート企業では、木質バイオマス材を燃料とする発電や、バイオマス燃料基地の構築、二酸化炭素の回収、有効利用の技術開発など、様々な取り組みを積極的に展開されている。今後も国や県、企業と連携しながら、環境対策にもしっかり取り組んでいく。その他の質問、子ども医療費助成事業について、無料低額診療事業について、大人の引きこもり対策について、徳山大学の効率化について、選挙の活性化を目指して、周南市議会自由民主党、島津幸男。質問、誰でも立候補、誰もが投票できる仕組みを考えてはどうか。617箇所のポスター掲示は無駄ではないか。経費節減はどうするのか。答え、 ビラ、ハガキ、ポスター、選挙カーの公費負担制が充実した。投票率向上に向け、インターネット投票を調査中である。期日前移動投票も次回から15箇所を準備する。掲示板設置には3300万円を要した。掲示場所の増減は可能であり、経費節減に努める。その他の質問、特別定額給付金支給業務の県外業者丸投げを問う。新型コロナの第2波に備えた体制の構築を。アクティブ、井本義郎。質問、新型コロナウイルスの第2波に備えて、周南市も主体的に感染症予防に関わり、体制を整えるべきだ。感染症に対して、医療機関等と連携した医療提供体制の構築や、新南陽市民病院の公立病院としての役割をどう考えるのか。答え、4月に周南県域新型コロナウイルス感染症の医療提供体制に関する連絡会議が設置され、関係機関で情報共有や連携の強化による医療体制の構築を進めている。新南陽市民病院では、かかりつけ医の判断で検体採取が行える地域外来検査センターの設置について、現在検討を進めている。その他の質問。新型コロナウイルスの影響への経済対策について、人口減少対策について、周南市議会自由民主党、友田秀明。質問、周南市の中学生までの給与換算で、650万円以下の所得制限付き、医療費無料化の所得制限を撤廃するべきだ。子育て家庭は、所得制限のない下松市に住むのではないか。開発行為の許可が周南市は厳しいと聞いているが、そのことが周南市内の開発を難しくして人口増の妨げになっているのではないか。市役所の全職員が常に人口減少対策につながる視点で取り組んでいるのか。また取り組むべきだと思う。答え、人口減少問題は、最優先課題と認識している。全庁横断的に人口減少対策に積極的に取り組んでいく。その他の質問。古川跨線橋架け替え工事について。スマートシティ実現に向けて広域連携を。自由民主党周南、福田理恵子。質問。スマートシティ実現に向け、近隣市と連携協議の場を持つことを提案するがどうか。答え、スマートシティを実現するためには、多様なデータを収集・蓄積しながら、分野間のデータ連携基盤を構築していく必要がある。医療や防災など、分野によっては行政区域を超えた連携が有効な場合も想定される。他の自治体や国、県、民間企業等と積極的に連携し、デジタル化の推進による市民サービスの向上に努めたい。現在策定中の本市のスマートシティ構想の中にも、連携が必要であることを書き加えていこうと考える。その他の質問、歳入の確保について、さらなる子育て支援について、鹿野総合支所の整備と山口銀行鹿野支店について、日本共産党渡辺君へ。質問、鹿野商工会の方たちから、山口銀行鹿野支店の存続は、鹿野地域の業者の方たちにとって死活問題と聞いている。事業を営む上で資金繰りに対応でき、決済ができる支店の存続が強い要望だが、市として存続のために最大限の努力を約束するか。答え、まちづくりの観点からも大変重要な役割を担っている山口銀行鹿野支店に、地域内への機能を含めた存続について、市から引き続き強く要望していく考えだが、総合支所の整備を優先するので、 移転先の入居については山口銀行の判断を尊重する。その他の質問。投票所に行くことが困難な有権者の投票制度について。バス・タクシーの割引制度の拡充について。特別定額給付金業務は市民の立場でできたか。日本共産党、中村文子。質問。特別定額給付金の委託は、個人情報の問題や作業効率から、業務委託は、帳票印刷、封入、封刊、発送にとどめ、あとは市が行うべきでなかったか。答え。3密作業を防ぐなど、業務全体の継続性を考慮し、業務を一括委託する判断をした。質問。6月12日時点の給付状況は、山口市は 93.1%、周南市は 8.4% であった。山口市は周南市より2万3000世帯多い。一部業務委託でスピーディーに進められた。コロナ発生は周南市だけではない。業務丸投げは適切であったか。答え、決して間違った選択ではないと考えている。その他の質問。福川駅にかかる歩道橋について。